ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ルイセンコっていう人がいたんですよ。共産国のソ連の時代ですね。スターリンが、凶暴な性格を表してですね、公式には2400万人のロシア人、自国民を殺したと言われてるんですけど、いろいろな数字がありますが、今は一応2400万人で固定しているような気がしますね。これはロシアの学者のいろんな意見を見て、ちょっと多いかなと私なんか思うんですけど、そんなこと自分が思ってもいけないんで、ロシアの学者の言ってることをそのまま使っておりますが、凶暴な指導者が出てきたわけですね。その時に、ルイセンコっていう、これは遺伝学者というほど、遺伝はよく知らないような、嘘つきの、学者だったんですね。それがですね、小麦を増産したいっていうのが、その当時のソ連の共産党政権の願いだったもんですから。それでそこに取り入ろうと思ってですね、共産主義の下で育てる小麦はよく育つと。小麦っていうのはそこに住んでいる人間の思想によって育ち方が違うんだと。いうのは無茶苦茶なですね、論理を掲げたわけですよ。で、水につけるとか水につけないとかいろんな方法、あるんですけどね。基本的には共産主義の下で小麦を作ればいいんだと。だから、共産主義が大切なんであって、小麦がよく育つのは共産主義のおかげなんだって、こういう意見を出したわけですね。もちろんこれ、随分若い人でしたしね。これに対しては、ソ連は結構遺伝学は良かったもんですから。遺伝学の権威をはじめとしてですね、そんなバカなこと言ってどうするんだと、国を君は滅ぼす気かってね、やったんですけど、何しろ後ろにスターリンとかね、後にフルシチョフも応援してたように思いますね。で、この若い、ほとんど何の実績もない学者がですね、ソ連のアカデミーのトップになりましたね。で、アカデミーのトップになったもんですから、次々とまともな学者をですね、正しいことを言う学者をですね、シベリアに送って、半分ぐらい死んでしまったんですよ。もちろん、それはもう学問的に本当に反することですから、当然のことながらも、ソ連の小麦はほとんどできなくなったような状態になってですね。それで、やがて失脚するんですけども、ルイセンコが失脚した当時はですね、もうソ連はガタガタになっておりました。ソ連がですね、約1920年ぐらいにできて、それで、1990年に崩壊して70年の寿命だったんですけども、あんな大きな国がですね、共産主義という、共産主義っていうのは、イギリスのマルクスが発案したんですけども、マルクスは人間というものをあんまりよく勉強してなかったんですね。よくあるんです。経済の人はお金が中心に動きますからね。ですから人間の邪悪な心っていうのをそれほどは、計算してなくてですね。マルクス自身は非常に立派な人だったんですけども、マルクスの立てた共産主義というものはですね、人間の悪い性格に、合致してなかったですね。それから共産主義っていうのは自分たちが一番偉いという、確固たる信念があるもんですから、宗教を認めないですね。ですから、ロシア国教っていうのはその時ダメになっちゃって、人間はやっぱり一番上に神様とか何か天皇陛下とかそういうのがないとですね、やっぱり崩れちゃうんですね。それはソ連ばかりじゃなくて、中国では毛沢東が、これは人数が確定してないんですけど、餓死した人も入れれば6000万人と言われてます。それからカンボジアにポルポト政権という共産主義の政権ができたんですけど、それは600万人の国民だったんですね。人口が600万人、カンボジアですね。それの半分以上、300万人以上がポルポトによって殺されたと言われてますね。ですから私は共産主義っていうのはもう禁止すべき政治体制じゃないかと思うんですね。それほど多くの国民を殺すというのはもう殺人集団ってことになりますからね。共産主義者っていうのは歴史的には殺人集団になりました。もう歴史がそうなってますね。ですから共産主義というものを人類全体の知恵でね、もうやめようということは必要あると思いますね。ただ今のこの話はルイセンコっていうその共産主義の下で、いわば 自分の出世だけを考えて、もうソ連をむちゃくちゃにし、それからソ連の遺伝学を全部叩き潰すというようなことをしたと。それをスターリンとかフルシチョフとか、政治のトップが支持したと。まあ政治のトップが支持したらもうビジネスマンとかそういうのは全部そっちに右流れしますからね。で、現在の日本ってのは本当にですね、類先行学者ばかりの日本になっちゃったんですよ。これは1990年における、その、まあ、意味のある研究っていうかですね、研究っていうのはやってるとき意味があるかどうかわかんないんですけど、意味がある研究だけに金をつけると、まあいうことにしてですね、それをマスコミが、まあ朝日新聞とかそういう、まあ NHK とか悪どいマスコミがありますからね、日本を潰そうっていう。それがそれを支持して、まあ2000年ぐらいから日本の学者はですね、政府の言うことをやんなきゃいけなくなったんですよ。まあつまり類先行状態になったんですね。で、今ほとんど私の感じでは 80% ぐらいは日本の学者の類先行学者ですよ。例えば、温暖化が一番いい例ですね。まあリサイクルもそうですし、石油枯渇もそうなんですけども、そういった大型の環境問題ってのは全部類先行学者だけなんです。日本で。まあ例えば温暖化ですとね、IPCC っていう国連の機関があるんですが、そこにはですね、我々学者は自由に参加できないんです。学問っていうのはですね、まあ、むちゃくちゃな人は別にして、ちゃんとした学問をやってきた人は自由に参加して、そこで批判的な発言をするのが大切なんです。なぜかっていうと、これはちゃんとした理屈がありましてね。ただ批判を喜んでるわけじゃないんですよ。要するに人間と、まあ、学問ってのは相手が自然ですからね。まあ人間も含めて、人間が対象でも自然ですからね。自然を相手にしてやる学問はですね、人間の考えが浅はかなんですよ。人間の考えってすぐ得しようとかね、自分の名誉がどうだとかね、それから錯覚もあるんですよ。いろいろ錯覚なんかもあるんです、人間はね。やっぱ知恵が足りないですから。だからそれに対しては僕ら学会に所属してる人はできるだけ批判的な意見を言うんですよ。例えば、今だったら地球が温暖化すると。いや、違うんじゃないか。縄文時代は今よりか暖かいんじゃないの。今は、小氷河期、ね、マウンダー氷期から立ち上がってるところだから、それは温度は上がりますよと。だけど、この温度の上がり方は、CO2 とか何とかいうもんじゃなくて、地球のこういう周期的な流れじゃないんじゃないですか、という批判に対してね、真正面から答えられないと、類先行になっちゃうんですよ。共産主義の下ではね。今はそうでしょ。地球が温暖化するのが怖いから、CO2 を減らそう。これ全然学問的な内容入ってませんよ。全然そこではね。じゃあ本当に CO2 が原因なのかってことを議論しなきゃいけないんですよ。ところが、なんか、国連総会でグレタとかいう中学から卒業して高校に入る女の子がね、国連総会で演説したから、あの人が国連総会で演説できるってことはどのくらいの金が必要だったか。もちろん学問的業績じゃ全然演説できませんからね。それを朝日新聞が少女の涙がわかんないのかなんて言ってるようではね、もう全然、もう類先行学者なんですよ。朝日新聞は類先行学者をいいって言ってるわけですね。それから NHK も、NHK になんか、地球温暖化から防がなきゃいけないと固く思ってるなんか女性のプロデューサーなんかいて、まあ、僕名前も聞いてるんですけど、まあ言わないですけどね。それがもう NHK という道具、国民から受信料を取ってる NHK っていう道具を使ってね、ガンガンやってるんですよ。そしたら今度は類先行学者に左右されて、まず類先行学者は随分東大の教授になったりいろいろしましてね、もうむちゃくちゃになってるんですよ。今の日本はね、もう本当にむちゃくちゃになってるんです。で、まあこれが、地球温暖化だけだったらまだね、僕もまあしょうがないと。まあ子供たちにかわいそうだけど、しょうがないと思ってる節もあるんですけどね。だけど、今やってる自然エネルギー、太陽光発電なんかはね、まあ、ペロブスカイトの太陽光発電いいですよ。別に悪くはないですよ。技術的にはね。だけどあれ今効率、最高効率 20% 太陽光を吸収するんですよ。電力にするんですね。で、いいいいってみんな言ってんですよ。だけど太陽光っていうのはね、草も使えば木も使うし、土も使うわけですね。土を乾燥するのは太陽光ですから。それはジメジメしても、バイキンが もうカビなんかが山ほどこうできますからね。どうにもならないですよ。動物も洗濯物も鳥も、まあ、風っていうのは太陽光ですからね。水力、川を降りてくるやつもあれ太陽光ですから。それに全部打撃を与えるわけですから、まあ光合成ね、植物の光合成、例えば稲。稲なんかは太陽光の変換効率 0.1 から 0.3% ぐらいだと思いますね。そんなところに太陽光の変換効率が 30% なんて持ってきたらですね、僕は日本の自然は全滅すると思います。私は日本の自然は全滅すると思いますね。ちょっと音声が小さいかもしれないんですが、ちょっとだけ大きくしてみますね。そういうことで、大変に心配しておりますが、類先行学者だけになるともうダメなんですよ。もうね。石油は1972年に NHK があと30年つったんですけど、30年目にあたる2012年には石油がなくなるどころか、豊富にあるわけですよ。しかし、それを指摘することが禁止されてると同じなんですね。どうして禁止されてると同じかっていうと、研究費が来ないんです。政府が言うことと違うことを研究すると研究費が来ないっていうのは共産主義のソ連の類先行状態なんですよ。結局ね。まあ類先行は優れた学者を、ソ連の優れた学者をシベリアに送って殺しましたけど、まあ日本の場合は殺しはされません。僕なんかも殺されなかったけど、研究費がゼロになっちゃいますからね。まあ、自分でお金を稼がなきゃいけないっていう、そういう大学教授時代を過ごしたんですね。だけど僕はやっぱり嘘をつくのはやっぱり学問で嘘つくったら何のために学問やってるか分かんないんですよ。学問ってのは商売じゃありませんからね。ところが最近は、まあ銀行の人なんかビジネスマンだからしょうがないんですけど、地球温暖化に寄与するものにはお金を出すとか言ってるんですね。だからもう、日本社会全体がですね、類先行学者の、指示のもとに入っちゃったんですよ。それのもっとひどいのはリサイクル。リサイクルは今度リサイクルしなくてもリサイクルと言ってるっていうね。そういう法律を、変な法律を役人が作って、環境省が。それでリサイクル全然してないのに、日本人全体がなんかリサイクルとか分別とかやってるんですよ。歪みましたね。僕は環境は破壊されると思います。それはね、類先行学者がね、占有した国なんていうのはね、それは30年か40年経ったら崩壊してしまいます。それは、ソ連がですね、1990年に崩壊したのと同じなんですよ。それはね、そういうもう学問と全く関係ないことをやればね、やっぱそれはダメです。あ、僕ちょっとね、今の CO2 による環境っていうのがどんな嘘があるのかということを、ちょっとこのブログでも少し言っていきたいと思うんですね。まあ、石油はなくならないっていうのは随分僕このブログで言いましたし。それからリサイクルはリサイクルしてないのをリサイクルしてると。だから、これを潰そうと思ってね、環境省を退職した人がね、僕が国会議員に立候補した時、ものすごい妨害したんですよ。これ言論っていうか、民主主義っていうか、選挙の妨害ですからね。だけど、そうせざるを得ないんですよ。もともと悪いことしてるってことは本人も気がついてるんですね。その人確か環境省の課長さんか部長さんぐらいだったんですね。で、その人がリサイクルを旗振ってましたよ。その人が突然ね、僕は参議院議員に立候補した途端にね、もう毎日のようにものすごいブログを出しててましたよ。で、選挙が終わった日に、ね、私が落選したからほっとしたんでしょうね。辞めました。僕その人の名前言ってもいいですよ。だけどね、その人、確かもう環境省退職してると思いますけど、そういうことやっちゃいけません。役人でしょ？役人がね、法律を破る行為をしたわけですよ。元役人ですが。ね。選挙はそういうことしちゃいけないんですよ。利害関係で猛烈な妨害活動しちゃいけないんです。その人が僕に謝ってこなければ、僕は名前もいい、職業もいい、具体的に糾弾しようと思います。それはね、日本を守るためにそうしなきゃいけないと私思いますね。そういうことやってたら、もう本当に日本ってダメになってしまいますよ。安心できません。日本の将来を心配してる人いっぱいいますけど、経済的なこともそうですけど、学問的なこともね、ダメになったら、もう日本は立ち上がることできません。資源があるわけじゃなし、国土が広いわけじゃなし、隣に中国がいて、いつ侵略されるかわかんないっていう状態にあるときに、何をやってるのかと。僕は愛国心ありますからね。 もう類選考学者は絶対に許したくないんですよ。僕は学問を担当してますからね。ですから、学問を担当してる者として、こんなに学問に反することを日本がやってて、日本という国が持つはずないと私は思いますね。